さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、その思いを、京都の三条寺町からですね世界に向けて、シンクタンクシンクして、思いを語りたいという番組です。本日のゲストはもうずっとレギュラーで何回も来ていただいております龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生です。
はい、こんにちは。どうぞよろしく。
どうぞ先生どうぞ。あのね、今日ちょっと聞きたいことがありましてね、
はい、
やっぱ大学教育、
うん、
なんやかんや言ってね、うん、やっぱり人生の経営するとか自分自身とかね、やっぱり自分の内なる何かを伸ばすとか、うん、引き出すとか、
うんうん、
世の中経済も安全保障もいろんなことあるんで外交もあるんですけどね、
うん、
結局はね教育だと思うんですね、
うん、
その付加価値を上げるとかその人一人がね持ってるものを伸ばすと、うん、という意味でね、まあ、大学でずっとこう教授として教えてこられて、そして民間企業の経験もありますね、
うん、まあ、そっちの方が長いんだけど、
ね、長いね長い、まあ、分かった。大学教育って今現場におられて どの方向に動くか、今どういう状況になっててどうすればいいかというなんかちょっと大きなテーマですけれども、そういうことでちょっとどう思っておられます、うん、大学教育、うん、
まあ、僕が大学教授にね、うん、転職したのは2009年の春からだから、
はい、
もう16年目やってるんで、うんうん、でその前は、まあ、銀行でね、
うん、
こうただ銀行って言っても必ずしも融資の仕事じゃなくて、
うん、
市場外為市場でのディーリングというですね、
うん、
ね、かなり乱暴な世界にいて、
うん、
まあ、あとは調査部でね、
はい、
こうエコノミストでやってきたんだけど、まあ、一応実務の世界のことは金融投資のを中心によく知ってて、
うん、
で大学で、まあ、どういうことがね、うん、まあ、今教えられてるかということを考えるとですね、
うん、
まあ、大学もいろんなレベルがあるんだけれども、もう要すれば現代の大学って非常に大衆化してるわけですよ、
うん、
僕の教えてる大学もね、まあ、要すれば偏差値でいうとまあ真ん中ぐらいの大学なわけですよ、
う
ん、
まあ、そうですね、
でほとんどの連中はまあ公務員も含めてね実務の世界に出ていくわけだから、
うん、
もっとこう実務の世界で役に立つね、
うん、
ことをね教えたらいいんじゃないかと、
うん、
と僕は思うんだけれども、でも圧倒的多数の先生たちはアカデミズムの世界で育ってきた人たちだから、
うん、
逆にですね、そういう感覚っていうのはあんまり持ってないんですよね、うん、その辺にこう教える内容とですね、
うん、
教わる側のこの潜在的なニーズのね、うん、ギャップを僕は感じてやってきました。
いや、おっしゃる通りで、
うん、
まあ、先生東大経済学部ですか、で、うん、まあ、三菱 UFJ の特にワシントンとかね、うん、ニューヨークもそうですかね、うん、そういうとこおられて、
うん、
まあ、実務経験積んで、まあ、アカデミックなこともやられて、こうおっしゃる通り僕はね大学の教育ってね、例えばサイエンス、
うん、
クラフト、
うん、
アーツだと思うんですね、
うん、
3つで今おっしゃったように大学の先生って純粋なこう学問やってこられたけれども、うん、やっぱりその実務経験がない方が経済とか経営っていうのはやっぱり見えてないと思うんですね、
うん、
やっぱり両方持ってる人がやっぱりこうなんていうかな豊かな感情を持ってね、
うん、
EQ というんですかね、そんな持って教えることが今求められてるかなと思うんですけどね、
うん、だから僕は、まあ、30年間銀行員やって、
うん、
でその後、まあ、大学に、ね、転じたわけですから、
うん、
だからやっぱり これだけはね単に金融投資っていうだけじゃなくてですね、実務社会でこれは非常によく使われる概念であったり、
うん、
あるいは知識であったりするから、そういうことは君たち覚えておきなさいということをですね、自分の、まあ、例えば国際金融論とかアメリカ経済論というのは教えてるんだけども、
うん、
その中に挟み込みながらですね、
うん、
まあ、教えてるわけなんだけど、うん、どうしてこれって例えばこんなことどうして高校の算数学で教えないんだろうというようなこともね、
うん、
まあ、教えたりしてるんですよ。
今言われたのはね、うん、演繹法的というか一つの数学とも法則みたいなものがね、まあ、現場で勉強されて法則というのはあると思うんですね。理論のその学問、純粋な学問の法則とフレームワークみたいなもんですね、
うん、
それをこう経済で教えておられると、
うん、
でもう一つは機能法的な見方、うん、やっぱり自分の経験に基づいて、うん、そこから学ぶというやり方とか、うん、アブダクションといって、
うん、
まあ、推論するようなね、うん、その3つの組み合わせだと思うんですけどね、うん、
推論 を教えるのはね、うん、これ結構難しいんだよね。
まあそうですね。
推論の仕方っていうのはね、うんうん、むしろこう原理を教えて、うん、それに関連する知識を教えて、うん、あの演繹的な教えの方が実は、うん、あの教えやすいというか、うん、うん教えやすいと。で逆にいろいろなごったなね情報からですね、うん、こう意味のあるね法則性なり傾向あの原理をねこう抽出していくっていうのはですね、うん、僕はそっちの方が難しいと思ってる。でもね、うん、あのある意味では僕は両方やってる。例えばあの今ではですねあの例えばエクセル使ってねエクセルなんてもうビジネス世界で当たり前じゃないですか、
はい、
だからまあ僕もあの1年生2年生の基礎演習っていう科目でですね、うん、あのパソコンルームでエクセルを教えて回帰分析って教えてる。で回帰分析というのはね、こうデータからですね、うん、関係性を抽出してですね、うん、やがてそこからこう因果関係をあの推測していくね、うんまあ、そういう現代の当たり前のツールで、うん、これはビジネス世界でもサイエンスの世界でも当たり前のように使われてるんだけど、その処方を教えてるのね、
うんうん、
でそれを見てですね、面白いなと思ってくれる学生はやっぱりなあのある程度はいる。みんなではないんだけどね、うんうんでだそういう学生にはですねこれで面白いと思ったらねあの次はね、まあ、統計学とかね計量経済学とかねそういう専門の先生のねあの科目とか演習に行きなさいと、うん、でそうするとね割とね そいつら素直に言ってるらしいんだよ、
うん、
であの何しろ今の時代っていうのは、まあ、僕は経済学部で教えてるんだけど、うん、経済も経営もですね全部数値情報でですね、うん、あの管理されて認識されて判断されてるんだよと、
うんうん、
だその数字情報をね、理解する力スキルがなかったらね何も分かんないんだよと。で、うん、その数字情報を処理するときに非常に今普及しているツールはエクセルだから、エクセルだけは学生時代に使えるようになっておきなさいって言ってね、うん、教えたりしてんだけどね、うん、
いや僕はねそこはちょっと違うかもな。僕はエクセル弱い人間ですけれども、今チャット GPT の、まあ、今あの、GPO の 4O というのを使ってるんですけど、その他に今0何やった O1 かなんかが数学なんですね。ですごく時間かかる、あの推論する。でそれはねもう圧倒的に数学の、だからエクセルのそんなんも統計学も全部そのチャット GPT の数学なりでやってくれたり、それと哲学と合わせるみたいな。だ僕は今日もリベラルアーツ入門という講義やった時に、僕はあのミキサーの中に経済も経営も国際関係論も歴史も社会も全部ミキサーに入れて、全部それを混ぜてミックスジュースを作るというのがこのリベラルアーツみたいなね、教養だと。だから今までやったら経済の中の統計の何かとか、マクロミクロという分け方よりか全体を教えて、そこで今最新の AI の技術を使って、感情を入れてやるというのがちょっと新しい大学の講義の仕方かなと思ってるんですかね、
うん、あの僕はそういう学際的なね、うん、あの知識教養、うん、あのっての非常に重要だと思ってます、
うんうん、
というか僕自身そんな別にね経済学一筋でやってきた人間じゃないから、
まあ、そうですね、
そう、非常に学際的なね、うん、こういくつかの分野にまたがったですね、うん、知識や理解力やスキルって僕はあの非常に重要だから、うん、それを、まあ、中野先生流のやり方でねやるのは、
う
ん、大変よろしいと思
う。ありがとうござい
ます。ただ、はい、同時にねやっぱりね専門性って重要なんですよね。
当然そうですね。
だから一つの分野ではね、うん、きちっとしたですね基礎からね、体系的に学んだ専門性、うん、これはねやっぱりねあのバカにすることできないから、いや
絶対それはやっぱり高校と大学と違う
でしょ。いやだからそう簡単にね、うん、こうミキサーにぶち込んでって言われてちょっとねうーっと思うんだけど
いや意外とねあの僕はどうして今日もチャット GPT でさっきやってたら、うん、そういうミックスジュースのようにやるっていうのはこれパテント取ったらいいと、うん、誰も言ってないと、
うん、
だから教養っていうのは一言に言うと自分のなんていうかな人生を豊かにするための一つの人生のまあ、なんていうかなあの マネジメントがリベラルアーツであると。で自由になるためとかいろんなあるんだけど、そしたら一つの勉強であるため数学だけであるためでいろんなことが必要になると。で多くの先生は今一つのことを教える先生がいると、こういうことをやればいいというようなね、まあ、そういう先生が少ないからちょっと言ってるんですけれども、それとゲストスピーカーを読んだり、
うん、
あるいは理論を教えてゲストスピーカーを読んでチャット GPT を使って、うん、あとはアクティブなプレゼンテーションさせるとかね、うん、そういうやり方が一番組み合わせがいいかなと思うんですね、
うんうん、それはいいんじゃないかと思いますよ、
うん
うん、 まあ、だからもう一つ僕がやっぱり大学で16年間ですね、割と力を入れてきたのはね、やっぱりね、自分で考えて調べてね、それをね、最終的にプレゼンテーションするという、いわゆるアクティブラーニングね、うんうん、やっぱりアクティブラーニングしないとですね、最終的なですね、力ってついていかないんですよね。
おっしゃる通りです。
ね、講義でノート取ってね、聞いてるだけではですね、うん、いかんのですよね、うん、だから毎年ね、こう3年生のね、研究発表をね、必ずね、うん、参加させると、うん、それでまあ2チームか3チーム出してね、研究発表させるというのをこう、うん、こう経済学部ではね、3年生の12月にね、ずっとこうやってきて、うん、30チームぐらいがね、うん、出てるんだけどね、うん、ただみんなこう義務じゃないから、うん、それやったからって言って別になんか単位取れるわけでもないんだけれども、うん、まあ30チームぐらいが毎年ね、出てね、やってきてますけどね。でその審査員なんかも僕は常に毎年やってるしね、
うんうん、それはね、僕はそれは卒論に近いと思うんですね。卒論っていうのは例えばね、チャット GPT がかなりやってくれるんですね。でそれはね、書いたりするのはパワーポイントも作れる、くれると。そうおっしゃったようにアクティブラーニングというのはプレゼンテーションなんですね。パワーポイントも使わずに原稿なしでプレゼントするっていうのが今一番求められるんですね。だから嘘つけないから、チャット GPT も全部自分で咀嚼しなダメですよ、いろんな情報。それがこれからの僕大学の勉強かなと思いますね、うんうん。
まあ、プレゼンテーションの仕方はいろいろでね、喋、うん、りだけでね、プレゼンテーション、ね、するっていうのはね、結構効率悪い面もあるのよ。
いや、それは一番難しいですよ、うん、自分で板書したり興味持
って、ね、難しいというかね、効率が悪いんだよ。私のようなエコノミストとしてね、こう経済の分析とか金融の分析はね、やっぱりね、データに基づいたものをどうしても効率的に聞いてる人に理解してもらおうと思うと、図表っていうのは欠かせない。でどういうふうに図表を作ればこう分かりやすく理解が浸透するかって、その辺にね、こうエコノミストとしてのスキルもあったりするん
で。いや、絶対そうですね。パワーポイントで言ったら読み上げる先生いるでしょ、うん、やっぱりそれはダメやね、うん、やっぱりこうおっしゃったように、なんか一つの統計学的な何かっていうのは文章違うから、うんうん、まあそうやったらいいでしょうね、
うん、まあそれに話す内容にもよるんですよ。ほら、うん、テッドスピーチっていうのは随分ね、うん、人気になって、世界的にね、うん、YouTube なんかでも流れてきてね、うん、見るけれども、あれも自分の人生を語るようなね、うん、エモーショナルなねテーマであればね、喋、うん、りだけでもいいんだろうけれども、うん、もっと分析的なね知見をですね、聴衆に伝えたいと思ったらですね、やっぱり喋りだけじゃ全然無理、
うんうん、まあ仕事ですね、うん、両方やと思うね。数字だけではダメやけど、僕はやっぱり数学も哲学みたいな、まあ、ライプニッチにしてみてもですね、デカルトにしてみても、哲学と数学、数字で語るんだけど、言葉として語ったりデータとして別だけど、数字だけ語るっていうのがなんか日本の悪い数学かなと思うんですね。勉強した数学ってなんかそこに
問題は、要すれば経済の数字データによる分析から意味のあることを抽出するってところがポイントなわけであって、別になんか数字を語ってるわけじゃないの、ね、数字はあくまでも表現する、あるいは分析する手段でしかないから、
うん、まあそうですね、はい。まあ、今日は竹中先生から大学教育ということで聞いた、もうほぼ時間が来たんですけれども、あっという間に来たんですね。一言だけ、あと15秒ぐらいしかないですけど、なんか最後っておかしい、何も言うことないですね、うん、教育について、うん、なんか、
まあ、学校での、ね、勉強というのはね、大学含めてね、まだリハーサルだから、そう、社会に出てから本当の勉強だぞといつも3年生4年生あたりに言ってですね、脅してるんですけど、
アインシュタインが全てのことを忘れても残ってるものが本当に学んだことであるということを言ってて、本当にリハーサルですね、大学って出てからほんまになって、でまた再び勉強するケースも、大学院ケースもありますけどね、うん、ということで、今日はですね、ライブで、龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生に来ていただきました。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。